本日私たちにくださる神様の御言葉は詩編119編97節から104節です。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それは常しえに私のものだからです。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまいがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。私はあらゆる悪の道から私の足を引き止めました。あなたの言葉を守るためです。私はあなたの定めから離れませんでした。それはあなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上顎になんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあるのでわきまえがあります。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。アーメン。詩編119編13節は詩人が神様の御教えに対する愛の告白で始まります。97節、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょうと告白できるほどに詩人は神様の御言葉を愛している人でした。一体どれほど深く愛すればこのように告白できるでしょうか。詩人が神様の御教えを愛していますと語るときに用いたヘブライ語はアハブイミだ。この言葉は人々の間の愛について使用されました。例えば父母の子への愛を表すときこの言葉が使われました。神様がアブラハムに全焼の生贄としてイサクを捧げなさいと試練に合わせられた時、イサクをあなたの子、あなたの愛している一人子イサクと話されました。ここでの愛しているに該当する単語がエハブです。100歳のアブラハムと90歳のサラの間で生まれた一人子イサク。アブラハムにとってイサクは何者にも代え難い存在でした。100歳で孫を見たとしても目に入れても痛くないほど愛おしいのに、妻のサラから子が生まれることなく終わるだろうと思っていたアブラハム。100歳の時に生まれてきた、来てくれたイサクを溺愛したに違いなかったでしょう。子を育てている親たちに改めて子供に対する親の愛を説明する必要があるでしょうか。ご両親たちに一つ質問をさせてください。我が子を愛するように神様の御教えを愛していますか。詩人は神様の御教えを愛するその心を、親が我が子を愛するように愛していることを意味する単語エハブを使って歌っています。イサクが母サラを亡くし心が悲しみに暮れていた時、リベカを妻に迎え慰めを得ました。この時イサクはリベカを愛したと聖書は証ししていますが、ここで用いた単語もエハブでした。夫が妻を愛し妻が夫を愛するごとく、神様の御教えを愛することこそが詩人が告白する御教えへの愛と言えます。既婚の方々に質問です。妻を夫を愛するように神様の御教えを愛していますか。エハブは子に対する愛、夫婦間の愛以外にも思いを寄せる相手にも使われた単語でした。ヤコブは兄エサウから逃げ母のラバンの家に行った時、 ラバンの次女ラケルを愛しました。彼女と結婚するために7年間ラバンに仕えました。ラケルをどれほど愛していたかを創世記29章20節はこのように明かししています。ヤコブはラケルのために7年間仕えた。ヤコブは彼女を愛していたので、それもほんの数日のように思われた。7年間という長い年月の苦労を、愛するラケルとの結婚を叶えるため、ヤコブは快く受け入れました。ヤコブにとってその7年間は喜びと期待に心が躍る毎日だったでしょう。7年をほんの数日のように思えるように、ラケルを愛したヤコブのその愛がエハブです。未婚の方々に質問いたします。今思いを寄せている人がいますか？またその相手を愛するように神様の御教えを愛していますか？聖書ではエハブを好きな食べ物を表現するときも使って言いますので、人に対する愛が冷めたり、愛がよくわからない方々はご自分の一番の好物を思い出してみるのも良いかもしれません。年老いて自分の死がそう遠くないと感じていたイサクは、死ぬ前に長子エサウを祝福してあげようと思いました。イサクはエサウに、私の好きなおいしい食べ物を作り持ってきて食べさせよ、私たちは死ぬ前にあなたを祝福しようと言いました。ここではエハブが好きなの意味で、イサクがとても好き好んでいたものを表現しています。近年我が国のメディアでもグルメ番組が多く、人々の食に対する関心も高まりつつあります。グルメ店巡りを楽しむ美食家がその食べ物を好むように、主の御教えを日々の糧にすべく御言葉を求めていますか？エハブは主に人々の愛を語るときに使いましたが、好物を表現するときも大好きな何かを表す場合もありました。主の御の御教えを深く開いている方々がたくさんいらっしゃると思いますが、今一度私たちは御教えをエハブしているか考えてみたいと思います。誰かの指示ではなく、自然体で神様の御教えを愛することができますか？親の子に対する愛や、夫婦が互いに愛すること、将来を誓い合う相手に対する愛は自然に芽生えるものです。詩編119編を共に学んで黙想してきている中で、詩人が神様の御教えに聞き従う人であると知りました。きっと詩人は主の御言葉に従順になるまで、預言や祭司長や両親に通じて神様の御言葉を愛するように教えられたでしょう。詩人は神様がモーセを通して与えられた十戒についても知らないはずがありません。第二の戒めの御言葉です。私を愛し私の命令を守る者には恵みを地上にまで施すからである。神様が私たちに私を愛しなさいと語られる時のこの愛がまさにエハブです。つまりエハブは人に対する愛の表現以外にも、人間が神様を愛す時にも使われます。神様が 10回の第2の戒めの後半で、神様が私たちに私を愛しなさいと共に私の命令を守りなさいと書かれていることに注目しなければなりません。ユダヤ人たちにとって最も重要な信仰告白であり、教育指針となる御言葉が申命記6章4節です。その最初の節はシェマ・イスラエルで、イスラエルよ聞けを意味します。ユダヤ人が代々にわたって教える御言葉です。両親が子供に聞きなさいという内容は、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である、五節の御言葉です。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神、主を愛しなさい。あなたの神を愛しなさい。ここでの愛しなさいがエハブです。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、の次は主を愛しなさいと、また神様を愛しているのであればどうすべきかを申命記6章6節から9節で教えてくださいます。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時、その時も道を歩く時も、寝る時も起きる時も、これを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。神様を愛する人は、神様の御言葉を心に刻むほど、そして何をするにも常に御言葉を視野から消えないように心がける人です。まだ子供に神様を愛することと神様の御教えに聞き従うことを教える人です。申命記6章4節から9節までをシェマの御言葉と呼びます。イスラエルはシェマの御言葉の通りに代々に教育をし続けています。詩編119編の詩人が神様の御教えを愛して生きた理由は、シェマの御言葉を忘れることなく、私を愛し私の命令を守りなさいの主の御教えに従順であったからです。目には見えない神様を愛することは漠然であると思われるかもしれません。愛という単語が抽象的で、愛の対象も目に見えないゆえに、神様を愛することが難しく感じられるかもしれません。いかにして心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして 神様を愛することができるでしょうか。それは神様が抽象的な神ではなく、人格的に感じられるように神様を深く知っていかなければなりません。人格的な神様を知るためには、神様の言葉を学んでいかなければなりません。シェマーの御言葉を通じて、私たちは神様の愛と神様の御言葉への愛が話せない関係であることに気づかされます。神様を愛する結果が神様の御言葉を愛することであり、なぜ神様を愛するかも神様の御言葉を愛するからです。つまり、神様を愛すれば愛するほど神様の御言葉をに傾聴するようになり、御言葉を傾聴し、学べば学ぶほど神様をなお一層深く愛するようになります。愛するようになると行動がどのように変わるでしょうか。恋する人々の行動を研究した資料や観察した資料がたくさんあります。その資料の中で言及される共通点の中の一つは、愛する人と一緒に何かをしたいです。夫婦の場合、夫は妻と余暇生活を一緒にしたい、妻は夫と共に家事をしたいと言います。また未婚の場合、一日中愛する人と一緒に時間を過ごしたい、電話が来ないときはいつかいつかと待っていたり、可能であれば何でも一緒にやりたいと言います。離れている相手が食事をちゃんと取ったのか、出勤はしたのか、体調はどうなのか、家に着いているかなどなど、常に心配するようになります。このように、愛するときはただ愛する人のそばにいるだけでいいので、一緒にいたいと言います。研究や観察資料で見られるもう一つの共通点は、愛する人の言葉に耳を傾けるようになることです。もし自分の言葉に耳を貸さない、真剣に聞いてくれないのであれば、その人はあなたを愛していないかもしれません。恋愛するときは相手の言葉に真剣に耳を傾けてくれます。他の人からすれば、それほど価値もなく、論理的でもない、口頭無形な話に過ぎない、話に過ぎない時でさえ傾聴するようになります。私たちが神様を愛するようになれば、自然に現れる反応や行動はどのようなものでしょう。愛し合う人々が見せる反応や行動とさほど違いはないはずです。神様といつも一緒にいたいと思うようになり、神様の御言葉をに神様の御言葉を傾聴するようになります。本文で詩人が愛する神様を愛するゆえに表す反応も、まさに神様の御教えを傾聴するため、主の御教えを静かに唱えました。親が子を愛するように、夫婦が配偶者を愛するように、青年が恋人を愛するように、私たちが神様を愛するようになると、その愛に伴う反応が引き起こされます。愛する神様の御言葉を傾聴するために、一日中静かに御教えを思い、黙想し唱えることです。ここまで達した時に、詩人のように、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょうと告白できるのではないでしょうか。詩人は一日中主の御教えを静かに口で唱えたのは、まるで恋に落ちた人が恋人からのショットメッセージやメールを何度も読み直しながら、一日中その内容を吟味することのようです。今年私たちは聖書通読とヨハネによる福音書の 書写を写経を実践しています。ヨハネによる福音書の書き写しを終わられた方々の中では、再度ヨハネによる福音書の書き写しをされている方々も、創世記から書き写しを始められた兄弟姉妹もいらっしゃると伺っています。書き写しをされるとき、聖書を通読されるとき、静かに声を出して読んでみてください。目で読むときとは違う感動を経験できることですよ。家庭や職場で終日聖書を開き、またはスマートフォンで聖書アプリで聖書を見ながら小さな声で口ずさむことは現実的に不可能かもしれません。しかし毎日読んだり聞いたりする中で、心に感動をもたらす御言葉の箇所を心に刻み、日々の生活の中で吟味してみてください。詩人が神様の御言葉を愛していることは、彼の生き方を通して現れました。御言葉を日々口ずさむだけではなく、私があなたの戒めを守っているからですでも見られます。まず98節で、それは常しえに私のものだからですの表現です。詩人は御言葉をいつも口ずさんでいたことは、御言葉と共に生活していたことを意味します。また詩人は、それは常しえに私のものだからですと告白します。これは、神様の御言葉は神様が私たちに与えられる時に私たちのものになりますを意味します。私たちが自ら御言葉を探し求めることでは、御言葉に近づけるものではなく、御言葉が私たちに尋ねて訪れてくださったがゆえに、私たちが御言葉に近づくことができると教えてくださいます。それゆえに御言葉は神様が値なしにくださる恵みなのです。前回の説教の時、御言葉で詩人が、神様の御言葉は常しえながら天において定まっていますと告白したように、常しえに無所無在でいつにでもどこにでもいられる神様の御言葉が私たちと伴われるおかげで、私たちも神様の御言葉と共に歩めているのです。いつも御教えを口ずさむ覚めることは、神様の御言葉がいつも私たちに伴われているからです。詩人はこれを知っていたので、これが一日中私の思いとなっていますと告白できたのです。興味深いのは、恵みによって御言葉をいただいた詩人は、その恵みによって知恵と悟りをも授かったと証ししていることです。本文の98節から100節の御言葉です。あなたの仰せは私を私の敵よりも賢くします。それは常しえに私のものだからです。私は私のすべての死よりも悟りがあります。それはあなたの悟しが私の思いだからです。私は老人よりもわきまえがあります。それは私があなたの戒めを守っているからです。詩人の神様の御言葉への愛は、98節で常しえに私のものと告白し、97節でも99節でも一日中人の思いとなり、またその悟しが詩人の思いとなり、100節では神様の戒めを守るようになりました。守るはたびたび申し上げましたが、柵を立て保護するの意味ですが、実践の意味でも使われます。98節から100節までのそれぞれの行の初めの部分は、神様の御言葉を愛する時に現れる前奏的な反応です。神様の 御言葉を愛し、一日中私の思いとなり、いつも口ずさみ、御言葉が教えることを理解し、その戒めを守って生きていくようになります。御教えに従い生きること、実践することが、まさに神様の御教えを、その戒めを守ることです。また13連の後半部の4つの節が、神様の御言葉を愛する人に現れる具体的な生き方の変化について教えてくれます。13連の前半部では、神様は生き方の変化を導く賢さ、知恵と悟し、明哲を与えてくださることを教えてくださいます。これに関しては次回詳しく分かち合いたいと思います。今日はイエス様が私をあがなわれるために十字架で死なれたことを記念する苦難主日です。イエス様は私を救うために十字架で、その身体が、お体が裂かれました。神様は罪や過ちや罪との中に死んでいた私たち一人一人を愛され、救うために御子をこの地に使わされました。神様が使わされ、この御子イエス・キリストが私たちのためにご自身を捧げられました。シェマーの御言葉を通して、心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、あなたの神主を愛しなさいと命じられましたが、この命令に比べられないほどの愛を与えてくださいました。私たちがどんなにか、私はあなたの御教えを愛していることでしょうと告白し、神様を愛していると語るとも、私たちの愛は神様のその愛に比べられません。それはとこしえに私のものだからです。私たちが神様の御言葉と共に生きられるように、神様がイエス・キリストを十字架で死なせるほどに、私たちを愛された恵みによって、私たちが神様を愛することができるようになったことを決して忘れてはなりません。罪人であった私たちを、これほどまでに愛してくださる神様に、私たちは何をもって報いることができるでしょうか。何かの捧げ物を持って返すことができるでしょうか。イエス様が教えてくださった、私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさいを心に刻み、私の証人となりなさいの御教えを守り、罪の中に死んでいく人々のために主の証人となり生きていくことです。これが神様を愛することです。今日の本文が証ししているように、神様は御言葉を愛する者に知恵を与えてくださいます。神様からいただく知恵を持って、たくさんのことが成し遂げられますが、最も尊いのは御言葉の知恵で人々を救いの道へ導くことです。テモテへの手紙第2の3章 15節がこれを証明しています。聖書はあなたに知恵を与え、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。十字架の主を証しする御言葉が救いに導く知恵を与えてくださいます。しかしこの世には、救いに導く知恵を知らずに生きている多くの人々がいます。その人々に十字架の主を伝える主の証人となりましょう。機会を十分に生かして用いなければなりません。笑う時代だからです。エペソ5章16節です。千年前、ユダヤ人たちは救いに導く知恵が与えられず、イエス様を死なせてしまいました。コリント人への手紙2章8節がこのように証しします。この知恵を この世の支配者たちは誰一人として悟りませんでした。もし悟っていたら栄光の死を十字架につけな、つけはしなかったでしょう。私たちが生きている今日も救いに導く知恵の御言葉を知らず、イエス様を拒む多くの人々がいます。イエス・キリストの尊い血によって建てられた教会、神によって十字架のイエス・キリストに結ばれ立っている教会が、救いに導く知恵がある神様の御言葉を生き方で示すイエス・キリストの証人にならなければなりません。神様を愛する人、神様の御言葉を愛する人、神様から知恵を恵みでいただいた人は、十字架のイエス・キリストを自分の生き方を通して述べ伝えることは当然の義務ではないでしょうか。十字架の主を愛するのであれば、愛する主の御教えを傾聴し、愛する主の戒めを守るに違いありません。この一週間、苦難週間において罪人であった私を贖うために十字架で苦難を受けられた主を黙想し、主が私に求められていることは何かを悟り、実践する尊い時間を過ごされますようお祈りいたします。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの御言葉を愛することができるのは、私たちの意思ではなく、あなたが私たちにあなたの御言葉を愛するようにしていただいた恵みであることを悟らせてくださり感謝しています。また、あなたの教えを私たちが心に刻み、いつも御教えと共に歩めることも御教えによる恵みであることを忘れないようにしてください。あなたの仰せを愛し、いつも口ずさみながら人生を歩んでいきますようにどうか導いてください。苦難週間であるこの1週間、私の罪過と罪のため十字架で死なれたイエス様を覚え、主が受けられた苦難を深く黙想できますようお祈りします。コロナ感染症によるパンデミックのため苦しい時間を皆が経験しています。私はもっと大変な思いをしている隣人のため愛を実践し、あなたの御言葉を愛していることが証しできますようにお祈りいたします。主のうちで信仰によって救いへと導く知恵があなたの御教えである聖書にあることを、暗闇の中にいる人々に伝え、あなたの証人となりますようにお祈りいたします。この1週間、イエス様が受けられた苦難を黙想し、復活を待ち望む時間となりますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。